ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
ダンさんからのお題ですよ。
はい、
好きなプロレス試合会場は 1.4 東京ドームのすすむです。
好きなプロレスっていうか行きたいプロレス会場は、何年か前にレッスルマニアやったセーフィコフィールドマリナーズのともきんです。
好きな会場で行ってみたいのは、同じくレッスルマニアで使ってるような、もともとアメフトノンとか使ってるんですかね、なんとかボールとか多いじゃないですか。
まあそんなんもあるし、だって普通の球場
も
ある
し、なんかもうなんせバカでかいところでやってるので、うんうんうん、そういうのをでかいところで見てみたいです。のつかさです。
好きなプロレス会場は、聖地後楽園ホールと西の聖地博多スターレーンのドルフィンです。
いいねいいね、いいね。
後楽園は行ってみたいな。でも、
あ、行ったことないや。
行ったことない。
いいですよ。
いい
ですよ。
席のピッチ狭いけどね。
そう、
めっちゃ狭い、めっちゃ狭いけど、見やすい、
見やすい、
見やすい、見やすい。
花火も OK なんですか？
無理無理。
花火はやっぱ無理なんですよ、ね、
あれビルの7階か8階かそんなや
から。あ、そんなの
7階なんや。あれ、
そうそうそうそうそう、
そうですね。
そうで、
え、そホールだけじゃないんですね。
あ、じゃないです、
ね。うん、じゃないよ。
あ、そうなんですよ。
中華料理屋もあるし、
一階に、ね。
あ、そうなんです
か。後楽園飯店が。
そうそうそう。
食べてみたい。
え、そこはやっぱりあれなんですか。中華料理、なんか、プロレス系の。
プロレスの会場ではないから。後楽園ホールは。
商店もやるとこですからね。
あ、へぇ、
プロレスよくしてるだけやから。
あ、そうそう。そうかそうか。別にプロレスメニュー出す必要はないんですね。
そうそうそうそう。プロレスのお客さんばっかりちゃうで。ウィンズが近くにある
な。あ、隣に、ね、ありますね、
う
ん、で東京ドームもね、
そう、すぐ横やから、ね、東京ドームシティの中なんで、あれ2階とか3階とか何になってるの、
なんでしょうね、置いたことないですからね、そこで、
うんうん、あそこも火事になったら多分めっちゃ死ぬんちゃうかな。
全員ダメでしょう、
ね、全員ダメ、
うん、
何の心配ですか。
いや、だってあそこほんま不安やもん。
え、そのじゃあ中華料理屋の方は気をつけてもらわなきゃ
ないですね。危ない危ない、あそこほんま危ないと思うで。
あそこの降りる階段、
おうおうおう、
の落書きが面白いですよね。
あ、みんな書いて。
もうすごい、うん、来たおやめろとか。
あー、古いな、来たお。
そういうのがなんか UWF 最高とかって書いてあったり。
あ、前田が泣いてるぞ。
あそこで待つ、そこで階段で待つのよ、会場待ちの人は。
ほうほ
う、雨が上がらんと
落書きして暇つぶし。
多分せやろね、めちゃめちゃ書いてある。
時代を感じさせますよ。
面白
い。消さないってことですよね。
もうキリがないわ、あそこは。むちゃくちゃなってるから。
いや、読みたいな、一個ずつ読んでいきたい。ラジオで一個ずつ読んでいきたいですね。
ああ、ほんまやな。
おメールのように。
今度誰か行くときにレコーダー持ってて読んで
い
って。
はいはいはい。
なかなか終わらへんで。5時間ぐらい番組撮れんで、それ。
いや、5時間で聞かんでしょ。2つ持ってったらもう。
ほんまやな。スターレイン行ったことあるんですか？
スターレインは、うん、入り口まで行ったことあります。試合はないですけど、写真だけ撮りました。
へぇー。一緒はどこにあるんですか？
博多。
博多？
うん。この間、商工会の青年部の研修旅行は博多やったから、
うん、
行ったスターレーンの前まで連れてってもらった。
へぇー。
みんな用事ないから一緒に来てくれへんかって。
ボーリング場ですよね。
そうそうそう。
へぇー。
満足した。
スターレーン、
う
ん、
そう。
え、ボーリング場で。
それで
プロレス？
うん。それで、
え、レーンは今その間は
なんかレーンのあるとこじゃないとこでしてるみたいな、
うん、レーンのあるとこじゃないとこって風出てくるとことかでしょ。
風出てくるとこお前めっちゃ
狭い、
めっちゃ邪魔や
ろ。どないすんのかなと、座れるもそないに座れへんし、
レーンとレーンの間とかな、レーンとレーン
がそれも狭いやん、それ邪魔やし、ほんであれ間は、
まあ行ったことないので誰も詳しくは分かりませんが、
あ、ねうん、あ中は知らんけど、
中は知らんけど、臨海スポーツセンター行ったことある？大阪の高石臨海スポーツセンター。
ない。
あそこはスケート場やで。
へえ、うん、見やすいやん。
あ、スケートしてるとこじゃないとこでプロレスね。
なんでやん。ほんな見にくいやん。
まあまあ見やすい、まあまあ見やすい、結構でも見やすい会場、見にくい会場あるよね。ビッグマッチやったらどこが見やすいかな。ドルフィンさん、どこどこ行ったことあります？
東京ドーム、両国国技館、
両国もあんねや。
埼玉スーパー、
あるもそれはある
。関東はそこぐらいかな。あと横浜アリーナ、名古屋、愛知県体育館、名古屋レインボーホール。
レインボーホール行ったことあるんや。
あります。レインボーホール見やすいですね。で大阪は、まあ、ほぼ行ったことあります。
東成公会堂とか。
あ、そういうのないです。
なんでまずそこ出した
んですか？最近よく使ってる
んです。あ、そうなんですね。
最近区民会館とか多いです ね
意外と多いよね。
あの岡山武道館っていうのはすごく見やすかったです。
ああ、噂は聞いたことある。
あの日本武道館の多分10分の1ぐらいなんですけど、すごく見やすいです。
へ、
全部がひな壇で。
あーはーはーはーはー。なんで岡山まで行ったの？あの
仕事で住んでたことがあって。
なるほど。
でそこであの前日、当時の前日、
川田とかおったこと。
あ、そうです、
ね、うわめっちゃええやん。
見に行きました。
ええなー、
いいなあ、そんなんいいなあ。
うーん、
会場、個人的に会場めっちゃ好きやから、今日ダンさんのお題めっちゃ嬉しいねんけど、会場話メール欲しいな。
ほうほう、あ、どこ行ったとか。
そうそうそう、
あ、
会場もええやねん。
あ、
どうも。
僕とりあえずさっきのあのボーリング場の中身が
スターレーン、
スターレーン
どうやってるんか気になりますね。
うん、スターレーンがシャワーがないんやったっけ。
へ、
なんかそんな話を
おしぼりで吹かな
アブドラ小林が言ってた気
が。
別におしぼりで飲んで
も風が出てくるから大丈夫。
そこで乾かせる。チンチンとかを
チンチン濡れるもん。
で出てきても風あるから。
そうそうそう、大丈夫大丈夫。
友達以上おたくみマン、
お送りするのは花鳥風月尾形と
地下アイドルのうてなゆきです。
つくみずブルマの地下アイドルがヒゲデボインの女に挑む、
びっくりマン、
イーテレ、
プラモ教次郎、
ライダー、
ヌキオ、
快楽天、真のおたくになるために
俺たちに力を貸してくれ。
毎週金曜深夜0時
ポッドキャストで
俺たちと握手。
今回はですね、
はい、
はい、ちょうどお盆の配信ということもありまして、
はい、
女子プロの話をしようかな。
関係あれへんの。
いいね。
まあ、ネットのニュースとかよく見てる人は最近ちょっと女子プロの話題がちょこちょこ出てきてたんですが、
かわいこちゃん、
ちゃうねん、ちょっと下水話。
ほう、
うん、結構出てたのよ。
浮気したみたいな。
いやいやいや。そんなんやったら別に。
それ別にネットニュースなるほどっすかね。
じゃない、
女子プロで浮気ぐらいやと。
うん、どうでもいい話やけどそれ。実はね、女子プロレスラーのギャラ、
うわー気になるわそれ、
の話が結構なんかスマップの中井くんの番組で言ってたらしくて、それが結構話題になってたんですよ。それがちょっと気になったんで今日はそれを紹介しようかなと思いました。
男子のやつ、ともきんさん分かるんですか大体。
いや、うん、個人的に聞いた話はあるけど、まあ夢がなくなるからやめようや。
嘘やん。嘘やん。ほんならもっと少ないってことやんか。
まずね、女子プロレスラーって言っても、まずクラッシュギャルズ。
これはモテるわ。これは。
ライオネス・アスカのギャラ事情ということで。
いつの話ですか
?1980 年代やね。
それは、あれですよ。ギャラ言うても、その1試合のギャラなんか、多分なんかテレビいろいろ出てはったんでしょ、
うんうんうんうん、
そのテレビとか出とったらそらモテるんじゃないですか。
まあまあいろいろやねんけども、
ほう、
まずね、ライオネス飛鳥がまだそのブレイクする前、入団当時、
ほうほう、あ、新人、
うん、そうそうそうそう、入ったら給料5万円もらえねんって、まず、
うん、
ほう、1月給料もうて、うん、でデビューしたらそこからプラス試合でもらえんねん。
ほうほうほう、
試合なんぼでしょう
1試合、
うん、1980年代
それも安いんでしょう、どうせ初めの方やから。
1万円ちゃう、
5000円とかかな思って。
そやな、
はい、
だって
月5万ですよ。
うん、
基本給が
基本給手当なんか5000円とかでしょ、うん、1試合
だって30日、で
も当時の全長は300試合とかあった時代ですよね、うんうん、
あ
だからまあ25試合ぐらいしてたかもしれない
、あ1ヶ月、
うん、
じゃあやっぱ5000ぐらい、
5000はいかないかもしれないですね、逆にそんな試合してるんやったら3000円とか2000円とか
それは結構リアルすぎるけど6000円もらっててんて、
あ、うん、
それがまあデビューしたての時で、で、一番最高潮の時、
うん、
クラッシュギャルズでは何本ぐらいだと思う、むちゃくちゃテレビも
出まくった、客呼ぶレベルの時ですか、うん、それでも備えに戻ってないんじゃないですか、5万、
1試合、
1試合、
いやそんなもんやと思う、
うん、あ
10万、3万5000、なんだって
3万5000円ですか、
うん、ちなみに、長州、
うん
うん、長州の、一番良かった時のファイトマネー1試合で何本ぐらいと思う、
15万、
もうほんまにでかい大会、ね、
そう一番いい時、
もうそんなやったら100万とかいくんじゃないですか、その 1.4 みたいな、テレビを来てるってなると
100万は厳しくない、
いかない、いかない、メイウェザーあんなに行くのに試合で、
メイウェザーボクサーじゃない、
まあそうですけど、
あんなんはちゃうで1億とか行くやんか、長州やからな明日も試合できるからな
あ、そっか、
ドルフィンさん何本ぐらい、
30万ぐらいですか、
衛星衛星40万、
へえ、
で長州の生涯最高年収が9000万、
それ聞くと
すやねん、
よう思
う
てますよね、
まあまあ思うとんねん、この人、うん、
長州やもんな、言うても、
まあ、長州やもんな、
時代も良かったしな、あの頃は、
で、ジャガー横田、
うんうん、
がなんかこの頃はそのファイトマネープラス勝利者ボーナスみたいなのが、
勝利者、
うん、あったみたいで、
それでもシナリオ次第じゃないですか
いやだから分からへんねんけど、
だからカンドリとやガチでやらなあかんとかやったら、
まあまあそんなんやったらな、でもジャガーやからもっともっと前の世代で、
そうですね、だいぶ前ですもんね、うん、
だこの人が400万持っててね、
え
買って400万持ったって、
ん1試合
1試合
で
長州超えたやん、
そうやね
メイウェザーやん
いやそれはちょっと無理があるけどいやこれちょっとほんまかどうか分からない、
今もメイウェザーに
近い
ですよね、
うんうん
なんですって、
すごいな400万、
うん、
なんか賞金がついたんかな、
そうかもしれへん、
あそんなありそうですね、
うん、でさっき の, そのライオネス飛鳥は、年間で最高310試合、
うん
うんうん、してて、で、まあ、他の日芸能の仕事をしてて、
うん、
で だいたい最高年収が2000万
4
年って、
あそれでも2000万なんですね、うん、
年間ガンガン働いて2000万、
長州の9000万聞くとちょっと
な、ちょっと厳しい感じするやろ、
うん、
ほんで、その次の世代になりまして、ダンプ松本ブル中野、
うん、
い
やこれはやばいでしょ、
極悪同盟、
極悪同盟は、
まあね、よう稼いでた頃やと思うねんけど、ブル中野が、金網の一番上からダイビングギロチンドロップ、
アジャコング、
そうそうそうそう、あれをしたのは知ってると思うけど、あれでそのあれ1回なんぼでもうててんて、
技
1回、
あの超必殺技、あれお金になんねん、
なんねんて、
だってあれお祈りしませんでしたやる
とき に、怖いと思うもんあれ
ねえ、
あれじゃあお祈りじゃなくて金が見えとったって
ことそうそうそうそう、トバの会社から頼まれてるし
はいはいはい、
トバなあかんぞみたいな、
これ1回いくらや、
あれ何回も飛んでんすか、
計ね5回飛んでんねんて、
はあはあはあ、うん、
で最後に怪我したんですか、あれ、
いやあれ自体ではそんな怪我、うん、まあビデコだけがしてると思うけど、うん、あれ自体ではそんな大きな怪我はしてないと思うで、
すごい
な、アジャの顔が変形したのはあったんかな、確か
ムーンサルトをやって膝が入りましたね、う
ん、そんなあったんや、
顔が
ボコ
ボコってなっちゃって、
かわいそう、それアジャもらってないでしょ、プロがもらってないでしょ、それ、
ね、
ムーンサルト代で、う
ん、ムーンサルトでお金持ったかどうか知らんけど、
受ける側は何にももらえない、やる側ばっかりもらえる、
そうじゃん、
そりゃそうやろな、
受けの美学と言われてるプロレスが、
だって飛ぶ方が怖いやん、まあ、待ってんのも怖いけど、
まあ、 あいつ5万円の技今から来るわとか思いながら待つんでしょ。
うん、まあその額が伝わってたかどうか知らんけど、
はい、20万。
そう、1回20万。
うそ、
おお、すごい、
うん、
へえ、
怖いで。でも
怖い、
4メーターやで。
4メーター
20万やるからやれやって言われたら、
上から、
うん、ギロチン
ドロップ
、お尻がつくねん
の。うん、20万でしょ、
足ついてまうな絶対。
うん、足やったらな、
普通に飛ぶだけで怖いもん。
うん、なんか背骨が突き出して死ぬかと思ったって
衝撃がやばいって、
うん、でもやっぱりそれでお客さんが増えたから1回20万でって会社から頼まれて結局5回飛んだ。
100万、
すごいね。
100万、
100万ですね、
仕事ね。
うん、
まあまあ安い、安いよな。
安いな、
うん、まあ、飛ぶだけで20万思ったらそうかなと思うけど、
ちょっと なかなか飛べへんで、うん、女の子やし、
うん、
しかもあの体重やばくない？100キロ超えてる、
100キロ超えてる、超えてましたね、
うん、当時はね。
髪もビューンってなってるし、
そうやで、
髪は別にええでしょ。
髪はね、
あれは爆竹意識だ
しね。ああ、
うんうんうん、すごいみたい。
いや、過酷やな。
ほんで、次ブルの、1個前ダンプ松本の世代は基本給がなかったんて。
ほうほうほう、もうじゃあ、うんうんうん、怪我とかで休んどった
ってないってこと
あーニートっすね。
ニートやな、うん、でかいニート、
うん
うん、ダンプ松本の1試合のギャラがさえなんぼでしょう。まあ多分1万円くらいだと思うけどね、これまあまあ持ってる。
2-3万
3万5千
円。3万5千円。打ち止めですか、3万5千
円。3万5千円打ち止めな。
もう絶対、セガサターンは買わせへんぞっていう。
ああ、そんな感じかもしれへんな。
うん。3万。真っ白なったら買えるぞ、みたいな。
タイトル戦で買ったら、100万から200万。
ああ、なるほどな。だから、チャンピオンになるように、人気出るように、
うん、
自分で努力したら、
うん、
まあ、ええ試合せえよ。
まあまあ、ボーナスが入ると。
うん、そうやろな。だから結局、そのダイビングギロチンドロップやったから、1回20万円飛んでくれみたいな会社から言われたみたいなことだから、うん、タイトル戦に絡めるようになれよみたいなはあるんかもしれないね。
はいはい、
うん、ちなみに、ブルー中野のファイトマネーは、一番最初は1試合5000円やってんて。で、ダンプ松本が引退してから4万5000円に上がった。
おめっちゃ上がってるやん、
乗っかったんですよね、
うん、そうそうそうそうそう。で、ダンプと同期の長与千草は1試合5万5000円やってるって。長与千草やっぱ
人気やな、
ね、すごいですね。
うん、ライオネス飛鳥は3万5000円。ここら辺微妙な差がある。
やっぱ打ち止めなんですね。
いろいろあるんやね。
あ、
うん、だからまあ実際これ女子プロやからね、男子はどうかあれやけど、
うん、
まあ、そんな変わらへんのかもしれへんね。
アメプロとか知りたいですけどね。
アメプロはでもホーガンの時はジャック・ニクラウスとかあの辺とそのトップ10ぐらいを争ってたらしい、はあ、
へ
ー、スポーツ選手、一発のスポーツ選手と一緒や
った。ロックのその前世紀というかロックやらオースチンやら時とかどうなんでしょうね。
どうなんやろね、調べようか。
なんかあの頃が一番僕の中で盛り上がってただけか分かんないですけど、
まあ一番良かったもんな、
うん、昔あれですよね、あの長者番付がまあ日本でまだ発表されていた時に、
うん、
80年代前半ぐらいかな、猪木ってボンって出てましたよね、上の方
に。へえ、
それでもあれなんですかね、プロレスだけの分なんですかね。
いやー、 CM とかもあるんちゃう、うん、
いろいろやりすぎてて、
あ、タバスコとか、
うん、あタバスコ、
まあ、それも
マテッチャーとか、
あーお金とか
で、
うん、
でもあれそこまで儲かってない時代やったから、
な、
権利も渡してタバスコが流行り出した頃にはもう猪木多分やってなかったって、
まあ、でもいろんな事業やってましたね昔からね、うん、アントン・ハイセルとかね、
永久電池でもお金は持ってるようで持ってなさそうやもんね、猪木。
猪木は持ってないと思うわ、持ってる分全部使いそう、
うん、使ってそうですね、
はい、ロック様の年収が分かりました、
はい、
日本円で10億円ぐら
い、
うん、夢がありますね。
すげえな、
すごいな、
まあ、大半はグッズ収入らしいけど、
うん、
すごいね、
あの基本給やら試合のプラス陰線でグッズ収入みたいな感じで膨らんでるわけでしょ。
うん、 まあ、
それはでも夢ありますね、
うん、ブロックレスナー、
お
お、2012年の記事やねんけど1年契約、
うん、
ギャラは4億円
へえ、
なんかさっきのロックが10億っていうのを聞いてたら、
うん、
妥当な、
まあ、妥当やな、妥当やな、うん、そこまで働かへんからね、
うん、
すごいね、
すごい、そう考えるとやっぱアメリカの方は夢ありますね、
ほんまに。それはやっぱり全然違うんちゃう、
だって日本ね、野球選手で一番高くても6億とかですもんね、それより上ってことですもんね、
そうそうそう、夢がある、夢がある、うん、
なんでそんなに差がつくんやろ、
だからイチローと大して変わらんでしょ、全盛期のイチローも
10億ぐらいだもんな、
3億とかそんなんでしたもんね、
うんうんうんう
ん、あんだけ活躍してて、
日本の選手で元新日本の安田忠雄、
ほう、何でそんな話的な、
月200万手取り、
おう、
十分よ、
うん、2400万よね、
でも 手取りでってことでしょ、
手取り、あ、せやな、
ってことはもっとい
ってる、もうちょっとあるやな、
3000万とかいって、
まあ、保険とかあるかどうか分からへんけどな、この人ら、
うん、あ、入られへん、
まあ、一番保険入らなあかん仕事や思うんですけどね、
でも入られへん、
入れへん、34、5000万ぐらい持ってたかもしれへんって、
うん、
あ、
うん、まあ、プロレス以外の仕事もどうしても出てくるからね、
まあね、
テレビに出るのも、
うん、
お、いいもんありました、2004年度やけど国税局の納税額に基づいたマット会関係者推定年収、
うん、
小川直也3億7750万、
やるやん、おーちゃん、
すごいっすね、
プライドのグランプリ出た時ですね、
うん、あれほんだかなりの額
で
ファイトマネーが動いとったんです ね、
そう、賞金とかも入ってるってこと
ですね、まあまあ収入やからね、
うん
うん、マサトが4860万、K1 の高田
信
彦は3896万、
え、急に奥行かなくなったんですよ、
うん、まあ、間に吉田とかおんねんけど、
はいはいはい、
吉田が1億1400万、
うん、
へ、
うん、なんかやっぱ小川がダントツやね、ここではね、
あ、
長野が3300万、
ほうほうほ
う、うん、2001年度はちなみに桜庭が7700万、
へ、
一応マット会関係者で石井館長が1億5000万円だけど、
うん、
その次が桜庭
石井幹事はその次にあれでしたもんね、
う
ん、その翌年ぐらいに、
あ、
そうそうそう、
されてもん
ね、
中、うん、でも年々だいぶ増減ありそうですね、
あるやろうね、
うん、桜庭はグッズかなり売れたんじゃないですか、
そう
です、ね、うん、サクティみんな着てたもん、
そうやな、
サクティね、
うん、俺も 2枚分かったもんな、
あ、そうなんや、
うん、
はい、問題でございます、
はい、
1993年度、
ほう、
だいぶ古いです、
はい、
マット会関係者で一番収入が多かった人はどなたでしょうか、
ホーガン、
あ、2本
あ
多分ホーガンが一番やろ
え、な、何年でしたっ
け、1993年、
93年、
93年なんか誰がトップなんですか、
結構プロレスブームまた来た時、
うん、そんな人ですか、そんな感じの人ですか、
その会社の関係者、みんなが燃えたあのプロレスですわ、
みんなが燃えた、ライガー
ちゃう、燃えてない
燃えてない
燃えてない
浴びせてない
残念やけどライガーのとこの団体の関係者は 1,2,3,4,5 位と6位にいてはる、
あ、でも結構上なんですね、
うん、坂口誠二と藤波がちょっと入ってるだけ、
へえ、燃えた、
あの時燃えた、
あ、2位にいるわ、
ほう、 UWF、 あ、終わってるか、
もう終わってる終わってる、うん、猪木が2位です、
あ、
6300万、
え、他あったっけ、
どこですか、じゃあその団体は、
四天王プロレス、
三沢、全
日、
三沢のところ、
お、
だから馬場さんがトップなんです、
あ、
1億1800万、
ダントツトップ、それ何なんですかね、テレビよう出とったんですかね、その頃、
まあテレビも試合も行さん人入ってたしね、興行もね、
あ、うん、あ、もうその時バリバリ試合やってる時ですか、
ババさんは社長やから、
ああ、うん、それで
個人収入というより会社の収入やね、はいはい、で意外なことに3位が前田明リングス、
へえ、うん、
5800万、で4位が馬場元子さん
あ
4700万、
すごいな元子ちゃん、
そうやね、で1994年翌年も馬場さん1位、元子さん3位みたいな、
すごいよ、
95年も馬場さん1位、元子さん3位、
すごい、
あ、
96年度にだって馬場さん1位、元子さん2位、
ワンツーフィニッシュ、
そうそうそうそう、そろそろでも 勢い的に元子が抜きそうですね。
それはもうミサはみんな逃げるで。
なんであいつ逃げ上げんねん
みたいな。そこに全部持ってかれてんねんな。だからこれ見たらよくわかる理由がね。
はあはあはあ、なるほどな。
なるほどね。
そういうとこにも遺跡とかの、
そうそう。
ね、裏があるんですね。
うん。2012年現在でジョン・シナ、ランディ・オートンが3億円ぐらいやって。
2012年で、うん、シナで3億、
うん、
なんかそれ聞くとちょっと少ない感じしますよね。
まあむちゃくちゃ試合してるもんな、あの人らな。
グッズの売り上げもっといっとんちゃうかな思うんですけどね。
ああ、
ロイヤリティがあんまりシナに入ってなさそうな数字ですね。
どうなんやろうね。ミステリオで1億とか言ってたからね。やっぱり向こうの方が儲かるは儲かるわな。まあ、少なくとも日本で女子プロやってるよりはアメリカ行った方が儲かると。
まあ、でも向こうのそのディーバがどれぐらい儲けるかですよね。
いやでもやっぱり
そんなにグッズとかは売れなさそうじゃないですか。
グッズがあんまないね。
ないし、だからもう単純に試合した分のお金しかもらえなさそうじゃないですか。
だから長続きするディーバがあんまおらへんね。そっから映画行ったり。
まあそうですね。まあそれの
うん、足掛けやから
ね。足掛けにやってますもんね、うん、プレイボーイ出るためとかね。
そういうところはある。だから日本でもディーバーなかなかできへんもんな。どうしても地位が低いって言ったらあかんけど、はい、ギャラが低い、
ただでさえプロレスラーは持てないのにね。
そうそうそう、
元子さんが全部持ってく
る、そうやね。
まだ持ってってるんですか。元子は
元子は持ってくる。
元子追放したらだいぶようなるでしょ。
なるな
るなる。プロレス業界、
全日本プロレス取締役になりましたからね、元子さんね。また再び、
そら手放さんでしょその地位は。
そらそうやな、全日本がなくなるのが寂しいとか言うてるかもしれへんけれども、実はこういうことなんやな。
そういうことなんですね。
裏が見えます。
4000万が寂しいってことなんですね。
やだね、大人の世界。
タガプロ
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど、
個人的に聞いた話じゃねんけど、当時道のくプロレスに上がってた某選手が、1試合で3万言ってたかな。
ほうほう。
で保険は入れへんって言ってた。だから怪我したら収入がないっての話は聞いたことがある。
ほうほう、
うん、その人の彼女から聞いてんけど。
ほうほう。
うん、ああリアルな話やな。
なんかこう女子プロの話を聞いてきた中で聞くと3万円でちょっと多いんかなって思ってまいります、ね。3万5千打ち止めみたいなのがあったんで、3万やったらあ割とトップ くらいついてるなって。
うん、まあまあ新人ぐらいの頃やけどな。まあでもやっぱり稼がんことにはなんかこう夢がないわね。やっぱロック様の10億って夢があるやん。
ありますね、
すごい。
まあ、結局日本の野球選手が大リーグ憧れるのはやっぱそんなとこもあると思う。ま
あそりゃね、お金は、
そればっかりになったらちょっと嫌やけど、
でも日本人が一番プロ野球にスポーツいいの持ってかれるもやっぱ夢があるから思いますけどね。
そらそやろ、
一番やっぱお金出してますもんね。
サッカーは？サッカーはそんなことないの？
サッカーは海外移籍までしたら、そら10億とかは余裕でしょうけど。
個人的に入んの？それは会社に入んの？
その辺まあでも個人じゃないですかね。
個人に入んのか、年俸でもらえるんかな。
まあ、どこまでその契約金とか年俸とかのどこまでがチームに取られてとかわかんないですけど、でも J リーグにいる限りは備えもらえないでしょ。
そやろな、
プロ野球ほどは。
何億円プレイヤーってあんま聞かへんもんな。いてるんかな。いてるは
いてるんはいてても
知れてるわな。今はプロ野球って1億円って結構ザラやもんね。
そうですね。
まあ、それぐらいになればプロレスももっと盛り上がるんかな。
そらそうでしょうね。
金っていうのもちょっと嫌な話だけど、でも大事な要素やね。結局そこを目指す人が出てこないと、
そうですね、
それで仕事が成り立たへんかったら絶対無理やし、夢じゃ食っていけないよね。
やっぱそれこそ野球だって阪神巨人に入りたい人が多いんは、年俸以外にグッズのロイヤリティも多いですしね。
あ、やっぱり3
億の年俸プラス鳥谷とかやったら多分
弁当とか売ってるもんな。
弁当も売ってますけどねえ、あんなんだけで多分1億以上は入ってるでしょうからね。
あ、そうなんや。進むくん、ダイニングバー進むからどれくらいロイヤリティ持ってんの？
ロイヤリティ、
グッズ収入とか。
グッズなんかやってない売ろうかな。おう、売れへんわそんな
僕買いますよ。
嘘つくんな
買う買う買う買う
買う、
うん、お皿とか作
る。僕も買います。
あ、ほんまかいな。
もう3分の3ですよ。
3分の3でお前何枚作んねん3枚だけかいよ。
いや、もうロットで1000とか作ったら、い
や絶対残るやんそれ。
今ここ 100%
や。 100%
ですよ。多分世間行っても 100% やから。
僕らが世間みたいなもんですからね。世間代表で意見を出してるんで。
ほんま？
はい。
売れる売れる。
一回作ってみましょう。
ほんな1000個作ってみようかな。
うん。何作る？
え？何作る？
うん。
鳥皿、鳥皿。
鳥皿。
余っても使えるように。
最悪そのまま
それ行こう、それ行こう。
それもな。
ほんじゃ、それでガポガポ儲けよう。
ガポガポね。
そうですね。
行きましょうか。
ドラプロも作ってもらおうかな。
何？お皿？
お皿。
なんでやん
余っても使えるようにギリで買ってもらっても使ってもらえるやん。
ああ、そうやな、う
ん、まあね、
うん、
宣伝できるしね。
宣伝できるし、ね、うんうん、作ります
絶対作らん
、はい、まあお金の話汚いけど、またこんな情報があれば教えていただければなと思います。
そうですね、
はいはいはい、今日はお盆らしい話題でよかったですね。
そうやった、
うん、うん、はい、今回お届けしましたのはともきんと
スムと
つかさと
ドルフィンでした。
はい、次の試合もこうご期待。
メール待ってるよ。
タラプロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。